子宮体がん、子宮内膜がん、更新、確認日、2024年2月5日。国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2024年政策、レジー図書判例、1、レベル3まであります。目次にない込み出しをレベル3にしています。2、レジー図書用に目次、見出し番号、ページ変更しています。3、編集者が補った言葉は、亀甲括弧で囲っています。4、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られています。の文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。5、ページ番号は、飛ばし読み、スキッパブル、機能を設定していますので、再生機器、ソフトウェアの飛ばし読み、スキッパブル、機能を利用することができます。レジー図書判例終わり、目次、子宮体がん、子宮内膜がん、1ページ、1、子宮体がん、子宮内膜がんについて、2ページ、1-1、子宮について、2ページ、1-2、子宮体がん、子宮内膜がんとは、3ページ、1-3、症状、4ページ、1-4、関連する疾患、5ページ、2、子宮体がん、子宮内膜がん、検査、6ページ、2-1、病理検査、病理診断検査、7ページ、2-2、内診、直腸診、8ページ、2-3、子宮鏡検査、9ページ、2-4、超音波断層法検査、エコー検査、10ページ、2-5CT 検査、MRI 検査、11ページ、2-6、腫瘍マーカー検査、12ページ、3、子宮体がん、子宮内膜がん、治療、13ページ、3-1、進行期と治療の選択、14ページ、3-2、手術、外科治療、15ページ、3-3、放射線治療、16ページ、3-4、薬物療法、17ページ、3-5、免疫療法、18ページ、3-6、緩和ケア、支持療法、19ページ、3-7、リハビリテーション、20ページ、3-8、再発した場合の治療、21ページ、4、子宮体がん、子宮内膜がん、療養、22ページ、4-1、経過観察、22ページ、4-2、日常生活を送る上で、23ページ、5、子宮体がん、子宮内膜がん、臨床試験、24ページ、6、子宮体がん、子宮内膜がん、患者数、がん統計、25ページ、6-1、患者数、25ページ、6-2、生存率、25ページ、7、子宮体がん、子宮内膜がん、予防、検診、26ページ、7-1、発生要因、26ページ、7-2、予防とがん検診、27ページ、8、子宮体がん、子宮内膜がん、関連リンク、参考資料、28ページ、8-1、子宮体がんの相談先、病院を探す、28ページ、8-2、参考資料、29ページ、目次終わり。子宮体がん、子宮内膜がん、子宮がんは、子宮体部にできる、子宮体がんと、子宮頸部にできる、子宮頸がんに分類されます。最も多い自覚症状は、出血です。月経ではない期間や、閉経後に出血がある場合は、注意が必要です。出血の程度には、織物に血が混ざり、褐色になるだけのものもあります。進行すると、下腹部の痛み、性交時の痛み、腰痛、下肢のむくみなどの症状が出ることもあります。癌の診断から治療までの流れなどについては、関連する情報をご覧ください。関連する情報、リンクが貼られています。子宮体がん、子宮内膜がんについて、子宮体がん、子宮内膜がん、検査、子宮体がん、子宮内膜がん、治療、子宮体がん、子宮内膜がん、療養、子宮体がん、子宮内膜がん、臨床試験、子宮体がん、子宮内膜がん、患者数、がん統計、子宮体がん、子宮内膜がん、予防、検診、子宮体がん、子宮内膜がん、関連リンク、参考資料、関連する情報、がんの治療を始めるにあたって、参考となる情報です。関連情報、これからの治療や生活のことを考える上で、知っておいていただきたい情報を掲載しています。がんと診断されたあなたに知ってほしいこと、リンクが貼られています。がんの診療の流れやセカンドオピニオンなどに関する情報を掲載しています。 治療にあたってリンクが貼られています。ご家族や身近な人が癌と診断された人に向けた情報を紹介しています。ご家族、周りの方へリンクが貼られています。1、子宮体癌、子宮内膜癌について。1-1、子宮について。子宮は女性の骨盤内にある臓器で、大きさは成人女性で鶏の卵程度です。子宮は上部の袋状の子宮体部と子宮の入り口にあたる子宮頸部に分けられ、子宮頸部は膣につながっています。子宮頸部の周囲には基靭帯などの組織があり、子宮を支えています。子宮体部の左右からは卵管と呼ばれる管が伸びていて、子宮の左右にある卵巣から放出される卵子の通り道になっています。なお、卵管と卵巣をまとめて付属器とも言います。髄柱。髄柱、子宮の構造と周囲の臓器。説明、上下に2つの図があります。上の図説明、女性の下腹部を左横から見た図です。背中側に直腸があり、直腸の左に膣と膀胱があります。膣の上に子宮があり、子宮の上につながって卵管、卵巣があります。下の図説明、女性の生殖器を正面から見た図です。膣の上に子宮頸部、その上に子宮体部がつながっています。子宮体部は子宮内膜で覆われていて、左右に卵管と卵巣があります。子宮頸部の周囲には横向きに基靭帯があります。説明終わり、図終わり、子宮は妊娠した時に胎児を育てる器官です。筋肉でできており、子宮体部の内側は子宮内膜と呼ばれる粘膜で覆われています。子宮内膜は、卵巣から分泌されるエストロゲン、卵胞ホルモンというホルモンの作用を受けると、受精卵の着床に備えて増殖して厚くなりますが、受精卵が着床しなければ剥がれ落ちます。これを月経と言い、初経から閉経するまでの間、およそ4週間に一度の周期で繰り返します。用語集、癌に関する用語集より、エストロゲンとは、主に卵巣で作られる女性ホルモンで、卵胞ホルモンとも言います。乳がんの6割は女性ホルモン受容体を持ち、エストロゲンの影響を受けて増殖します。そのような種類の癌に対して、抗エストロゲン剤によるホルモン療法が行われます。更新確認日、2020年10月19日。1-2、子宮体癌、子宮内膜癌とは、子宮癌は、子宮体部にできる子宮体癌と、子宮頸部にできる子宮頸癌に分類されます。子宮体癌のほとんどは子宮内膜から発生する子宮内膜癌であるため、一般的に子宮体癌とは子宮内膜癌のことを言います。このページでは、子宮内膜癌について解説しています。子宮頸癌については、子宮頸癌のページをご覧ください。子宮体癌は、進行すると子宮頸部や膣、リンパ節、卵巣、卵管に広がります。さらに、膀胱や直腸に広がったり、肺や肝臓など離れた臓器に転移したりすることもあります。用語集、癌に関する用語集より、リンパ節、とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤血球のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、リンパ層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜播種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、関連情報、子宮頸癌についての情報を掲載しています。子宮頸癌、リンクが貼られています。子宮体部にできる悪性腫瘍の一つである子宮肉腫、平滑筋肉腫などについて紹介しているページです。 国立がん研究センター、希少がんセンター、地球の肉種、リンクが貼られています。1-3、症状。最も多い自覚症状は、出血です。月経ではない期間や閉経後に出血がある場合は、注意が必要です。出血の程度には、織物に血が混ざり、褐色になるだけのものもあります。進行すると、下腹部の痛み、性交時の痛み、腰痛、下肢のむくみなどの症状が出ることもあります。少しでも気になる症状があるときには、ためらわずに婦人科を受診しましょう。1-4、関連する疾患。子宮の病気の一つに、子宮内膜が正常よりも厚く増殖した状態となる子宮内膜増殖症があります。増殖した子宮内膜に異形が見られる内膜の細胞や構造が正常と異なった形をしている場合は、子宮内膜異形増殖症と呼ばれます。子宮内膜異形増殖症からは、将来、子宮体がんが発生する可能性が高いことが分かっており、すでに一部にがんができていることもあります。このため、子宮内膜異形増殖症は子宮体がんの前案病変、がんになる前の状態とされています。子宮内膜異形増殖症と診断された場合、一般的には単純子宮全摘出術を行いますが、一定の条件のもとで、妊孕性、妊娠するための力を温存する治療を検討することがあります。詳しくは、関連情報をご覧ください。また、子宮体部にできる良性腫瘍に子宮筋腫、子宮平滑筋腫があります。子宮筋腫は幅広い年齢層でよく見られる疾患です。多くの場合、定期的な検査を受ければ特に治療の必要はありませんが、腫瘍のサイズが大きい、急に大きくなった、症状があり生活に影響が出るなどの場合には治療を行うこともあります。用語集、がんに関する用語集より、良性腫瘍とは増殖が緩やかで転移することがなく、臓器や生命に重大な影響を及ぼすことのない腫瘍です。更新確認日、2020年10月19日。関連情報、リンクが貼られています。子宮体がん、子宮内膜がん、治療。2、手術、外科治療。1、単純子宮全摘出術。子宮体がん、子宮内膜がん、治療。1、3、治療の選択、妊娠や出産について、子宮筋腫について、一般向けの情報が掲載されています。日本婦人科腫瘍学会、市民の皆様へ、子宮筋腫、更新確認日、2023年12月21日。2、子宮体がん、子宮内膜がん、検査。子宮体がんの疑いがある場合は、子宮内膜の病理検査を行います。病理検査で子宮体がんであることが分かった場合には、内診、直腸診、超音波断層法検査、エコー検査、CT 検査、MRI 検査などを行い、がんの位置や、がんがどこまで広がっているかを調べます。用語集、がんに関する用語集より、病理検査、とは、画像診断や内視鏡などで、がんまたはその可能性のある病変が見つかった時などに、その病変から細胞や組織を採取して行う検査です。採取した細胞や組織は顕微鏡で観察し、がんかどうか、がんであればどのような性質を持つがんかなどについて専門の病理医が調べて診断します。細胞によって診断する場合は細胞診、細胞診断、組織の場合は組織診、組織診断、病理組織診断と言います。更新確認日、2024年5月13日。関連情報、がんの検査について、大まかな流れや心構えなどの基本的な情報を掲載しています。がんの検査について、リンクが貼られています。2-1、病理検査、病理診断。2-1-1、細胞診。膣から子宮内に細いチューブやブラシのような器具を挿入して、子宮内膜を軽くこすって細胞を少し採取し、異形細胞、細胞の形が正常ではなく、がんの可能性がある細胞があるかどうかを顕微鏡で調べます。この検査で異形細胞が見つかった場合には細胞診を行い、がんかどうかを確定します。細胞を採取する際、個人差はありますが、チクッとした痛みを感じる場合があります。また、検査の後に数日間、織物が茶色っぽくなったり、出血したりすることがあります。 2-1-2、組織診、細胞診で異常があった場合に、癌かどうかを確定させる目的で行う検査です。子宮体癌の可能性が高いなどの場合には、初めから組織診を行うこともあります。細いスプーンやチューブのような形をした器具を使って子宮内膜から細胞の塊をかき取り、顕微鏡でさらに詳しく調べます。子宮内膜の全面を採取する場合は、痛みを伴うので麻酔をかけて行います。この検査で子宮体癌かどうかを確定し、癌であった場合、組織系、癌の種類とグレード、癌の悪性度を診断します。用語集、癌に関する用語集より、細胞診検査とは、採取した細胞を顕微鏡を使って診断します。口腔、気管、膀胱、子宮などの粘膜上からヘラやブラシのようなものでこすり取ったり、皮膚から針を刺して吸引したり、また痰や尿などの液体中に浮遊している細胞を採取する方法などがあります。更新確認日、2021年7月1日、組織診検査とは、癌の診断でよく行われる病理検査の一つで、病変の一部の組織片を取って顕微鏡で調べる検査です。生検と同様の意味で使われることが多いです。組織診は細胞液に加え、構造異常の情報も調べられるので、細胞診に比べて診断率が高く、しばしば確定診断となります。更新確認日、2021年7月1日、関連情報、子宮体癌、子宮内膜癌、治療、1、進行期と治療の選択、リンクが貼られています。2-2、内診、直腸診、内診では、医師が膣に指を入れ、もう片方の手は下腹部に当て、両方の手で挟みながら、子宮の位置や大きさ、形、硬さに加えて、周囲の組織と癒着がないかなども調べます。直腸診をすることもあり、直腸やその周囲に異常がないかを、肛門から指を入れて調べます。用語集、癌に関する用語集より、組織、体の組織、とは、生物体を構成する単位の一つで、ほぼ同一の機能と構造等を持つ細胞の集団のことです。組織が複数集まって、さらに一定の機能を果たす心臓、肝臓、小腸などの器官が形成されます。更新確認日、2020年10月19日、癒着とは、本来はくっついていないところが炎症などのためにくっついてしまうことです。癒着があっても、特に症状がなければ問題はありません。腸に癒着が起こると腸内の流れを悪くするため、腸閉塞を引き起こすことがあります。更新確認日、2024年7月2日。2-3、子宮鏡検査。癌の位置や形状を直接確認するため、内視鏡を膣から子宮体部に入れて見ることがあります。病理診断と組み合わせて行う場合が多く、直径 3mm 程度の細いカメラを使います。2-4、超音波断層法検査、エコー検査。体の表面に当てた器具から超音波を出し、臓器で反射した超音波の様子を画像にして調べる検査です。癌と周囲の臓器との位置関係を調べます。子宮体癌では主に、超音波を発する器具を膣に入れて、子宮体部の中の様子を調べる経膣超音波検査をします。経膣超音波検査では、お腹に器具を当てて子宮の様子を調べる経腹超音波検査よりも器具が子宮に近いため、はっきりとした画像が得られます。関連情報、超音波、エコー、検査とは、リンクが貼られています。2-5CT 検査、MRI 検査。CT 検査は、X 線を使って体の内部の様子を画像にして調べる検査です。MRI 検査では磁気を使います。CT や MRI を使った検査では、リンパ節、付属器、卵巣、卵管、膀胱や直腸などの隣接する臓器、肺や肝臓などの離れた臓器への転移があるかどうかを調べます。特に MRI 検査では、癌が子宮の筋肉にどの程度まで入り込んでいるか、卵巣に病変があるかどうかも調べることができます。また、CT 検査や MRI 検査では、リンパ節転移や遠隔転移の有無の判断が難しい場合は、CT 検査と PET 検査を併用した PET の CT 検査を補助的に活用することがあります。用語集、 癌に関する用語集より、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤樹のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、遠隔転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、リンクが貼られています。CT 検査とは、MRI 検査とは、2-6、腫瘍マーカー検査。腫瘍マーカー検査は、癌の診断の補助や、診断後の経過や治療の効果を見ることを目的に行います。腫瘍マーカーとは、癌の種類によって特徴的に作られるタンパク質などの物質です。癌細胞や癌細胞に反応した細胞によって作られます。しかし、腫瘍マーカーの値の変化だけでは、癌の有無や癌が進行しているかどうかは確定できません。また、癌があっても腫瘍マーカーの値が高くならないこともあります。子宮体癌では、現在のところ、診断や治療効果の判定に使用できるような特定の腫瘍マーカーはありません。関連情報、腫瘍マーカー検査とは、リンクが貼られています。細胞診、内診などの検査を受けるにあたって、細胞診や内診などの検査について何か気になることやわからないこと、検査が初めて、痛みを感じやすいなどがあれば、検査の前の問診で医師や看護師に伝えておきましょう。検査中は、お腹のあたりにカーテンが引かれていることがほとんどですが、医師や看護師がそばにいます。強い痛みや違和感があるときには、我慢せずに伝えてください。緊張したり不安になったりすることもあるかもしれませんが、より負担なく検査を受けられるよう、医師や看護師から声がかけられますので、それに合わせて深呼吸や、足の力を抜くなどすると良いでしょう。更新確認日、2023年12月21日。3、子宮体癌、子宮内膜癌、治療。子宮体癌の治療には、手術、外科治療、放射線治療、薬物療法があります。また、診断された時から、癌に伴う心と体の辛さなどを和らげるための緩和ケア、支持療法を受けることができますので、必要な時は担当医に相談しましょう。子宮体癌は子宮の奥に発生するため、手術の前に正確な進行期を判断することが難しい癌です。このため、子宮体癌の治療では、手術が可能な場合には、まず手術を行い、手術により得られた情報に基づいて、その後の治療法を決めていきます。3-1、進行期と治療の選択。治療は、癌の進行の程度を示す進行期、ステージ、病気と呼ぶこともあります。や癌の性質、体の状態などに基づいて検討します。3-1-1、進行期。子宮体癌の進行の程度は、進行期として分類します。進行期は、ローマ数字を使って表記することが一般的で、1期、ステージ1、2期、ステージ2、3期、ステージ3、4期、ステージ4と進むにつれて、より進行した癌であることを示しています。子宮体癌の進行期は、癌が子宮体部の壁にどの程度深く入っているか、子宮頸部や膣、リンパ節、卵巣や卵管などへの広がりがあるか、膀胱や直腸などの隣接する臓器への広がりがあるか、 肺や肝臓などの離れた臓器への転移があるかなどで分類します。子宮体がんではまず手術を行い、手術で摘出した組織を調べ、がんがどこまで広がっているかを確認して進行期を決定します。表1。なお、手術によって決定した進行期は、手術の前に CT 検査や MRI 検査、PET、CT 検査などの画像診断から推定された進行期とは、一致しないことがあります。用語集、がんに関する用語集より、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤柱のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、転移。とは、癌細胞が最初に発生した場所、リンパ層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜播種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、遠隔転移、とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新確認日、2020年10月19日、組織、体の組織、とは、生物体を構成する単位の一つで、ほぼ同一の機能と構造等を持つ細胞の集団のことです。組織が複数集まって、さらに一定の機能を果たす心臓、肝臓、小腸などの器官が形成されます。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、リンクが貼られています。子宮体がん、子宮内膜がん、CT 検査とは、MRI 検査とは、表1、子宮体がんの進行期分類、日産婦2011、FIGO2008、日本産科婦人科学会、日本病理学会編、子宮体がん取扱規約、病理編、第5版、2022年、金原出版、日本婦人科腫瘍学会編、患者さんとご家族のための子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん治療ガイドライン、第3版、2023年、金原出版、より作成、説明、子宮体がんの進行期分類1から4期の進行状態と、がんの発生箇所の図があります。1期、がんが子宮体部にとどまっている。1期には1A 期と1 B 期があります。1A 期、がんが子宮筋層の2分の1未満である。1 B 期、がんが子宮筋層の2分の1以上である。2期、がんが子宮体部を超えて子宮頸部に広がっている。子宮の外には広がっていない。3期、がんが子宮の外に広がっているが骨盤に囲まれる空間、4A 期の図参照の小骨盤群を超えて外には広がっていない。または、骨盤リンパ節や膨大動脈リンパ節、大動脈周囲のリンパ節に転移がある。3期には3 A 期、3 B 期、3 C 期があり、3 C 期には3 C 1期と3 C 2期がある。3 A 期、がんが、子宮の外の膜や骨盤の腹膜、卵巣、卵管に広がっている。3 B 期、がんが、膣や子宮の周りの組織に広がっている。3 C 期、骨盤リンパ節や膨大動脈リンパ節に転移がある。3 C 1期と3 C 2期がある。3 C 1期、骨盤リンパ節に転移がある。3 C 2期、骨盤リンパ節への転移の有無に関わらず、膨大動脈リンパ節に転移がある。4期、がんが小骨盤腔、中、1、を超えて別の部位へ広がっているか、膀胱や腸の粘膜に広がっていたり、遠隔転移したりしている。4A 期と 4B 期がある。4A 期、膀胱や腸の粘膜までがんが広がっている。中、1、小骨盤腔、骨盤の下方に位置する小骨盤に囲まれた空間のことです。 空間の中に膀胱、子宮、直腸がある。4鼻液、遠隔転移がある、腹腔内のリンパ節や鼠径部、足の付け根のリンパ節への転移を含む。説明終わり。今日終わり。3-1-2、組織系、グレードと術後再発リスク分類。子宮体がんの性質は、組織系、がんの種類やグレード、がんの悪性度で決まります。手術後に、手術で採取したがんの組織系やグレードとがんの広がりの程度から、術後の再発リスクを予測します。1、組織系、子宮体がん、子宮内膜がんは、顕微鏡下でのがんの組織の見え方によって、いくつかの組織系に分類されます。主な組織系として、類内膜がん、腸液性がん、迷細胞がんなどがあり、組織系により予後が異なることが分かっています。その他、稀にがん肉腫などがあります。用語集、がんに関する用語集より、予後とは、病気や治療などの医学的な経過についての見通しのことです。予後が良いといえば、これから病気が良くなる可能性が高い。予後が悪いといえば、これから病気が悪くなる可能性が高いということになります。更新確認日、2020年10月19日に、グレード G、グレードは、がんの悪性度の高さを示すものです。類内膜がんは、悪性度の低い順にグレード1、G1、グレード2、G2、グレード3、G3 に分けられます。腸液性がんと迷細胞がんは悪性度が高く、一般的にグレード分類は行われません。3、術後再発リスク分類。子宮体がんでは、一般的にまず手術を行い、がんが再発しやすいかどうかの再発リスクを術後に調べます。子宮体がんは、組織系やグレードにより、予後の良い順に、類内膜がんでグレードが1または2、類内膜がんでグレード3、腸液性がん、迷細胞がんに分けられます。手術後には、この組織系とグレードによる分類、図に縦軸とがんの広がり、図に横軸から、再発リスクを低、中、高のいずれかに分類し、術後の治療方針を決めていきます。用語集、がんに関する用語集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査でがんがなくなったことを確認した後、再びがんが現れることです。治療したがんと同じ場所、あるいは近くにがんが現れるだけでなく、別の場所に転移としてがんが見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、図に、術後再発リスク分類、日本婦人科腫瘍学会編、子宮体がん治療ガイドライン2023年版、2023年、金原出版、より作成、説明、縦軸はがんの組織系やグレードにより3項目、横軸はがんの広がりにより6段階に分かれており、術後の再発リスクを示しています。再発リスクは低、中、高の3段階あります。低リスクは次の場合に該当します。がんの組織系が類内膜がん、グレードが1または2で、がんが子宮筋層に広がっていない場合、がんの組織系が類内膜がん、グレードが1または2で、がんの広がりが子宮筋層の2分の1未満にとどまっている場合、中リスクは次の場合に該当します。がんの組織系が類内膜がん、グレードが1または2で、がんが血管やリンパ管に広がっている場合、がんの組織系が類内膜がん、グレードが1または2で、がんの広がりが子宮筋層の2分の1以上である場合、がんの組織系が類内膜がん、グレードが3で、がんが子宮筋層に広がっていない場合、がんの組織系が類内膜がん、グレードが3で、がんの広がりが子宮筋層の2分の1未満にとどまっている場合、がんの組織系が類内膜がん、グレードが3で、がんが血管やリンパ管に広がっている場合、がんの組織系が腸液性がんあるいは迷細胞がんで、がんが子宮筋層に広がっていない場合、高リスクは以下の場合に該当します。がんの組織系が類内膜がん、グレードが1または2で、がんが子宮頸部に広がっている場合、がんの組織系が類内膜がん、グレードが1または2で、がんが子宮の周り、中、付属器、膣壁、基靭帯、リンパ節、膀胱、直腸、腹腔内、遠隔転移、子宮の外側を覆う膜への進展を含むに広がっている場合、がんの組織系が類内膜がん、 グレードが3で、癌の広がりが子宮筋層の2分の1以上である場合、癌の組織系丸い内膜癌。グレードが3で、癌が子宮頸部に広がっている場合、癌の組織系丸い内膜癌。グレードが3で、癌が子宮の周り、中、付属器、膣壁、基人体、リンパ節、膀胱、直腸、腹腔内、遠隔転移、子宮の外側を覆う膜への進展を含むに広がっている場合、癌の組織系が腸液性癌あるいは明細胞癌で、癌の広がりが子宮筋層の2分の1未満にとどまっている場合、癌の組織系が腸液性癌あるいは明細胞癌で、癌が血管やリンパ管に広がっている場合、癌の組織系が腸液性癌あるいは明細胞癌で、癌の広がりが子宮筋層の2分の1以上である場合、癌の組織系が腸液性癌あるいは明細胞癌で、癌が子宮頸部に広がっている場合、癌の組織系が腸液性癌または明細胞癌で、癌が子宮の周り、中、付属器、膣壁、基人体、リンパ節、膀胱、直腸、腹腔内、遠隔転移、子宮の外側を覆う膜への進展を含むに広がっている場合、中、腹腔に癌細胞があると、再発リスクが高くなるとの意見もある。説明終わり、図終わり、3-1-3、治療の選択。子宮体癌の治療では、手術が可能であれば、子宮と両側の付属器、卵巣、卵管を取り除く手術を行うことが基本です。手術後の治療は、癌の進行の程度や術後再発リスク分類に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。図3は、子宮体癌の標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。なお、担当医から複数の治療法を提案されることもあります。治療を選ぶにあたってわからないことは、まず担当医に確認することが大切です。治療を選ぶにあたっての悩みや困りごとは、癌相談支援センターで相談することもできます。図3、子宮体癌の治療の選択、日本婦人科腫瘍学会編、子宮体癌治療ガイドライン2023年版、2023年、金原出版、より作成、説明、手術の前に行う画像診断から推定した進行期ごとに治療の流れを示した図です。進行期の1期から4期は全て手術可能と手術不可能に分かれます。1期、2期、3期、4期で手術可能な場合、手術、外科治療を行います。手術の範囲や切除する部分は、術前の画像診断で推定される進行期によります。手術の方法は4つあります。1つ目は子宮全摘出術です。子宮の摘出方法は推定される進行期や組織系などによります。2つ目は両側付属器、卵巣、卵管、摘出術です。3つ目は体毛切除術です。術前に推定される進行期や組織系により検討します。4つ目はリンパ節郭清、骨盤リンパ節、膀大動脈リンパ節です。術前に推定される進行期や組織系などにより、省略を検討することがあります。手術後は再発リスク判定を行い、リスクに応じた治療を行います。術後の再発リスク判定は、低リスク、中リスク、高リスクに分けられます。低リスクでは、経過観察をします。中リスクでは、薬物療法、細胞障害性抗がん薬を行います。また、オプションとして放射線治療を検討することがあります。場合により、経過観察をすることもあります。高リスクでは、肉眼的に癌が残っていない状態の場合は、薬物療法、細胞障害性抗がん薬を行います。また、オプションとして放射線治療を検討することがあります。高リスクで癌が残っている状態の場合は、薬物療法、細胞障害性抗がん薬、放射線治療、または薬物療法、内分泌療法薬を行います。1期、2期で手術不可能な場合、根治的放射線治療を行います。3期、4期で手術不可能な場合、薬物療法、細胞障害性抗がん薬、放射線治療または緩和ケアを行います。妊孕性温存は、 子宮内膜異形増殖症または子宮内膜にとどまる一期の類内膜癌で、本人の強い希望がある場合に検討する場合もあります。説明終わり、図終わり、妊娠や出産について、子宮体癌の標準治療は、子宮と卵巣、卵管の摘出です。しかし、一定の条件を満たした場合には、子宮や卵巣、卵管を残し、将来の妊娠の可能性を残すことができる場合があります。その条件とは、子宮内膜異形増殖症、子宮体癌の前癌病変、または癌が子宮内膜にとどまっているグレード1の類内膜癌の場合です。いずれの場合も子宮内膜の組織全体を採取して、条件に当てはまるかよく確認します。この条件に当てはまり、将来子供を持つことを強く希望している場合には、妊孕性を温存すること、妊娠するための力を保つことが選択肢となる場合があります。子宮体癌の場合は、抗体ホルモン療法と呼ばれる薬物療法を行い、子宮と卵巣、卵管を残します。ただし、妊孕性温存治療では、将来の妊娠の可能性を残すため、通常であれば切除する部分を残すことになりますので、再発などのリスクを考慮しなければなりません。また、抗体ホルモン療法では、脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓症などの重篤な血栓症などが起こる可能性もあります。妊孕性温存治療を検討するときには、癌の状態や再発、合併症などのリスクについて十分理解した上で、自分の希望を伝えて、担当医とよく相談することが必要です。用語集、癌に関する用語集より、標準治療、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、関連情報、妊孕性、リンクが貼られています。3-2、手術、外科治療、子宮体癌の治療の第一選択は手術です。手術により癌を取り除くと同時に、癌の広がりを正確に診断して進行期を決定します。また、手術で取り除いた癌の病理検査を行い、術後の再発リスクを判断します。手術によって決定した進行期と術後再発リスク分類から、放射線治療や薬物療法などの治療をさらに行う必要があるかどうかを判断します。手術方法は、基本的に開腹手術です。切除する範囲は癌の広がりによって異なります。癌が進行していると広い範囲を切除する必要がありますが、広い範囲を切除すると合併症も起こりやすくなるため、十分に検討して適切な手術方法を選択します。早期の子宮体癌では、腹腔鏡手術や、手術用ロボットを遠隔操作して行うロボット手術などの内視鏡手術が可能な場合もあります。内視鏡手術には、手術による傷が小さくて済む、術後の痛みが少なく回復が早い、入院期間の短縮が見込めるなどのメリットがありますが、癌が進行している場合には行うことができません。また、2023年12月時点で保険適用となるのは1例期の場合のみです。さらに、内視鏡手術が行える施設には、子宮体癌の治療や内視鏡手術に十分な経験のある常勤の医師がいる、緊急手術に対応できる体制がある、などの基準があり、すべての病院で受けられるわけではありません。手術の方法については、担当医とよく相談しましょう。用語集、癌に関する用語集より、腹腔鏡下手術。腹腔鏡は、内視鏡の一種で、 先端で撮影した画像をモニターに映し出して観察することができる太さ1センチメートルほどの細長い管のような機械です。腹腔鏡下手術では、炭酸ガスでお腹を膨らませてから腹壁、腹部の壁に小さな穴をいくつか開け、そこから腹腔鏡や手術器具を挿入して、モニター画面上で腹腔、腹壁で囲まれた空間の状態を見ながら手術を行います。更新確認日、2024年7月2日。関連情報、手術、外科治療、リンクが貼られています。3-2-1、手術の種類。手術の種類には、切除範囲により、1、単純子宮全摘出術。2、準広範子宮全摘出術。3、広範子宮全摘出術があります。子宮体がんでは、卵巣に転移しやすいことや、卵巣がんも同時に発生することが多いことから、原則として両側の付属器、卵巣を卵管も摘出します。また、進行期を正確に知り、術後の治療方針を決めるために、骨盤リンパ節や膨大動脈リンパ節を覚醒、取り除く、してリンパ節転移の有無も確認します。ただし、リンパ節覚醒によって下肢のリンパ浮腫、むくみなどの合併症が発症することがあります。類内膜がんのグレード1またはグレード2で、術前に1例期と推定される場合には、リンパ節への転移の可能性がとても低いため、リンパ節覚醒を行わないこともあります。推定される進行期や組織系によっては、進行期を正確に知るために、卵毛、胃から垂れ下がって大腸と小腸を覆っている膜の切除を検討することもあります。用語集、癌に関する用語集より、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜播種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤柱のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日。リンパ節覚醒とは、手術の際に、癌を取り除くだけでなく、癌の周辺にあるリンパ節を切除することです。癌細胞はリンパ節を通って全身に広がっていく性質があるため、癌が転移している可能性がある部分を取り除いて、再発を防ぐことを目的としています。リンパ節を切除すると、体内を巡るリンパの流れが滞るため、リンパ浮腫が起こり、手や腕、足などがむくむことがあります。更新確認日、2021年1月14日。1、単純子宮全摘出術。最も狭い範囲を切除する方法で、回復して子宮と両側の付属器、卵巣、卵管を摘出します。膣壁の一部を切除することもあります。手術の前の診断で、膣や子宮の周りの組織に癌がなく、子宮体部に留まっていると推定される場合に行います。類内膜癌のグレード1またはグレード2で、術前に1例期と推定される場合には、リンパ節への転移の可能性がとても低いため、リンパ節覚醒を行わないこともあります。子宮と卵巣、卵管を摘出するため、妊娠することはできなくなりますが、性交渉は可能です。図4、単純子宮全摘出術と両側付属器摘出術の範囲。説明、女性の生殖器を正面から見た図があります。子宮と卵巣、卵管と膣壁の一部が縁に沿って囲われています。単純子宮全摘出術の範囲を示しています。説明終わり、図終わり。2、準広範子宮全摘出術。子宮を支える組織、基靭体と膣壁の一部を含め、 子宮と両側の付属器、卵巣、卵管を摘出します。膀胱の神経の大部分を温存することができるため、尿が出にくくなるといった術後の排尿のトラブルは広汎子宮全摘出術と比べて少なくなります。子宮と卵巣、卵管を摘出するため、妊娠することはできなくなりますが、性交渉は可能です。図後、人工汎子宮全摘出術と両側付属器摘出術の範囲。説明、女性の生殖器を正面から見た図があります。子宮と卵巣、卵管と基人体と膣壁の一部が囲われています。人工汎子宮全摘出術の範囲を示しています。説明終わり、図終わり、用語集、癌に関する用語集より、組織、体の組織、とは生物体を構成する単位の一つで、ほぼ同一の機能と構造等を持つ細胞の集団のことです。組織が複数集まって、さらに一定の機能を果たす心臓、肝臓、小腸などの器官が形成されます。更新、確認日、2020年10月19日。3、広汎子宮全摘出術。最も広い範囲を切除する方法です。子宮とともに、卵管、卵巣、膣及び子宮の周りの組織を含めた広い範囲を摘出します。また、骨盤内のリンパ節も一緒に切除するリンパ節郭清を行います。同時に、腹部膨大動脈リンパ節郭清を行う場合もあります。子宮と卵巣、卵管を摘出するため、妊娠することはできなくなります。広い範囲を切除するため、癌を完全に取り切ることができる可能性は高くなりますが、リンパ浮腫、排尿のトラブルなどが起こることもあります。膣が短くなりますが、性交渉は可能です。図6、広汎子宮全摘出術の範囲。説明、女性の生殖器を正面から見た図があります。子宮と卵巣、卵管と基人体や膣の部分まで広く囲われています。広汎子宮全摘出術の範囲を示しています。説明終わり、図終わり、3-2-2、手術後の合併症。術後はしばらく傷が痛むため、下腹部に力を入れることが難しく、移動などに困難を感じることがあります。また、排尿のトラブルや、便秘、腸閉塞などが起こることもあります。リンパ節を切除した場合には、リンパ浮腫、足や下腹部のむくみが起こることがあります。このほか、閉経前に卵巣を切除した場合には、卵巣欠落症状、ポテリア、発汗など、更年期障害と同様の症状などが起こることもあります。合併症の現れ方や症状は人それぞれで、治療法によっても異なります。詳しくは、関連情報、子宮体がん、子宮内膜がん、療養、に、日常生活を送る上でをご覧ください。E、用語集、癌に関する用語集より、E、腸閉塞、とは、何らかの原因で腸管の通りが悪くなる状態のことを言います。腸の炎症による部分的な癒着、本来はくっついていないところがくっついてしまうことや、癌などによって腸が詰まることや、腸の動きが悪くなることなどによって起こります。腸の動きが悪くなることによって起こる腸閉塞をイレウスとも言います。便やガスが出なくなり、お腹の痛みや吐き気、嘔吐などの症状が出ます。多くの場合、食事や水分を取らずに点滴をしたり、胃や腸に鼻からチューブを入れて胃液や腸液を出したりすることなどで回復しますが、手術が必要になることもあります。更新、確認日、2020年10月27日。関連情報、リンクが貼られています。尿が漏れる、トイレが近い、尿が出にくい、便秘、リンパ浮腫、ホテリの母性、発汗、ホルモン低下による症状、子宮体がん、子宮内膜がん、療養、に、日常生活を送る上で。3-3、放射線治療。放射線による治療では、高エネルギーの X 線やガンマ線で癌細胞にダメージを与え、癌を小さくします。手術前の推定進行期が1期または2期で、癌を手術で取り切れると考えられるが、他にかかっている病気や高齢、肥満などの理由で手術ができない時に、治癒を目的とした根治的放射線治療を検討することがあります。また、手術後に再発予防を目的とした術後放射線治療、 癌の進行や転移による痛みなどの症状を和らげることを目的とした緩和的放射線治療を行うこともあります。副作用として、子宮体癌の放射線治療の場合、直腸炎、膀胱炎、小腸の閉塞、塞がることや下痢などが起こることもあります。また、治療が終わって数ヶ月から数年経って起こる症状、晩期合併症もあります。副作用の程度は人によって異なります。詳しくは、関連情報、子宮体癌、子宮内膜癌、療養、に、日常生活を送る上でをご覧ください。用語集、癌に関する用語集より、副作用、とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日2024年7月2日、晩期合併症とは、治療が終了して数ヶ月から数年後に、癌、腫瘍、そのものからの影響や、薬物療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のことです。晩期合併症は、癌の種類、発症の年齢や部位、治療法の種類や程度によって様々で、身体的な症状や二次癌の発症のみならず、精神的、社会的な問題なども含まれます。そのため、癌の治療終了後も、個別の状況に合わせて長期の経過観察、フォローアップがなされることがあります。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、リンクが貼られています。子宮体癌、子宮内膜癌、療養に、日常生活を送る上で、放射線治療、放射線治療の実際、4、副作用と対策。3-4、薬物療法、子宮体癌では、手術後に、再発のリスクを減らすことを目的として、点滴や飲み薬による薬物療法を行うことがあります。また、癌が手術で切除できない場合や、切除しきれない場合、癌が再発した場合にも薬物療法を行います。3-4-1、細胞障害性抗癌薬。細胞障害性抗癌薬は、細胞の増殖の仕組みに注目して、その仕組みの一部を邪魔することで癌細胞を攻撃する薬です。癌以外の正常に増殖している細胞も影響を受けます。子宮体癌では、術後に再発のリスクが高いと判断された場合や、手術ができない場合、再発した場合に、細胞障害性抗癌薬を使います。一般的に、アントラサイクリン系もしくは多機酸系と呼ばれる薬と、白金製剤と呼ばれる薬とを組み合わせる併用療法が行われます。使用する薬は、癌の状態や副作用などを考えて決めていきます。用語集、癌に関する用語集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、副作用、とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日、3-4-2、内分泌療法薬、3-4-1の細胞障害性抗癌薬を複数用いる併用療法ができない場合や効果が不十分な場合に、黄体ホルモン薬を用いた内分泌療法を行うことがあります。3-4-3、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬、再発癌で、白金製剤を含む薬物療法を行ったことがある場合には、分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせた併用療法が行われます。また、同様の場合で、検査の結果から免疫チェックポイント阻害薬の効果が高いことが期待できるときには、 免疫チェックポイント阻害薬のみを用いることもあります。3-4-4、薬物療法の副作用。子宮体がんの治療に用いられる細胞障害性抗がん薬の主な副作用には、吐き気や嘔吐、脱毛、末梢神経障害、手足のしびれ、運動障害、味覚障害、聴力障害など、骨髄抑制、白血球数の減少による感染への抵抗力の低下などがあります。また、内分泌療法薬の主な副作用には、血栓症、血管の中に血の塊ができて血管が詰まる病気などがあります。副作用については、使用する薬剤の種類や薬ごとに異なり、その程度も個人差があります。最近では副作用を予防する薬なども開発され、特に吐き気や嘔吐については、症状をコントロールすることができるようになってきました。しかし、副作用の種類や程度によっては、治療が継続できなくなることもあります。自分が受ける薬物療法について、いつどんな副作用が起こりやすいか、どう対処したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医によく確認しておきましょう。また、副作用と思われる症状が見られた時には、迷わずに担当医に伝えましょう。用語集、癌に関する用語集より、骨髄抑制とは、癌の治療や癌そのものの影響によって、骨髄の働きが低下し、血液細胞を正常に作れなくなった状態を言います。癌の治療では、細胞障害性抗がん薬などの薬剤や放射線治療が原因となって起こることがあります。また、造血機腫瘍、血液の癌の影響や、癌が骨髄に広がることなど、癌そのものが原因となって起こることもあります。血液細胞のうち、白血球が減少すると感染症にかかりやすくなります。また、赤血球が減少すると貧血、血小板が減少すると出血などが起こりやすくなります。更新確認日、2024年11月6日、関連情報、リンクが貼られています。薬物療法、免疫療法。3-5、免疫療法。免疫療法は、免疫の力を利用して癌を攻撃する治療法です。2023年12月現在、子宮体癌の治療に効果があると証明されている方法は、再発癌に対する免疫チェックポイント阻害薬を使用する薬物療法のみです。その他の免疫療法で、子宮体癌に対して効果が証明されたものはありません。なお、免疫療法の免疫チェックポイント阻害薬を使う治療法は、薬物療法の一つでもあります。関連情報、リンクが貼られています。子宮体がん、子宮内膜がん、治療4、薬物療法、免疫療法。3-6、緩和ケア、支持療法。がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケア、支持療法は、がんに伴う心と体、社会的な辛さを和らげたり、癌そのものによる症状や癌の治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療及びケアのことです。決して終末期だけのものではなく、癌と診断された時から始まります。辛さを感じる時には、癌の治療とともに、いつでも受けることができます。癌や癌治療に伴う辛さや、それ以外の悩みについても、医療者や癌相談支援センターなどに相談することも大切です。なお、癌や癌の治療によって外見が変化することがあります。支持療法の中でも、外見の変化によって起こる様々な苦痛を軽減するための支援として行われているのが、アピアランス、外見、ケアです。外見が変化することによる悩みや心配についても、医療者や癌相談支援センターに相談してください。用語集、癌に関する用語集より、支持療法、とは、癌そのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、及びケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、薬物療法の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気、嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用があります。更新、確認日、2021年1月14日、関連情報、 緩和ケア、リンクが貼られています。様々な症状への対応には、症状別に、がんそのものやがんの治療に伴って起こることがある症状や原因の説明、ご本人や周りの人ができる工夫などを紹介しているページへのリンクを掲載しています。様々な症状への対応、リンクが貼られています。体、心、暮らし、緩和ケア、支持療法、アピアランスケアに関する疑問や質問などは、がん相談支援センターにも相談できます。がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。アピアランス、外見、ケアに関する資料が紹介されています。国立がん研究センター、中央病院、アピアランス支援センター、患者さんへのお役立ち情報、リンクが貼られています。3-7、リハビリテーション。リハビリテーションは、がんやがんの治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持、向上させるために行われます。また、緩和ケアの一環として、心と体の様々な辛さに対処する目的でも行われます。3-7-1、排尿のトラブルに対するリハビリテーション。子宮を広範囲に切除した場合、排尿のトラブルや便秘が起こることがあります。排尿がうまくできない、またその可能性がある場合には、リハビリテーション治療、骨盤底筋筋力訓練を検討することもあります。また、カテーテルを尿道から膀胱へゆっくり挿入し、カテーテルを通して尿を出す、間欠導入法を行うことがあります。3-7-2、身体機能低下に対するリハビリテーション。子宮体がんの治療中や治療後は、身体活動が低下してしまうことが多くなり、肥満やクオリティオブライフ、QOL、生活の質の低下などの問題が起きやすくなります。特に肥満の人には、運動療法が効果的であると言われています。筋力トレーニングや有酸素運動、日常の身体活動など、日常生活の中でできるトレーニングについて、医師に確認しましょう。用語集、がんに関する用語集より、クオリティオブライフ、クオリティオブライフ、QOL は、生命の質、人生の質、生活の質、などと訳され、一般には生きる上での満足度、快適さを表す主観的な概念です。医療では、治療や療養生活を送る患者の身体的、精神的、社会的、経済的状況など、すべてを含めた生活の質を意味します。病気による症状や治療の副作用などによって、生活は大きく変わることがあります。QOL は、このような変化の中で、病気や加齢により、それまで通りの生活ができなくなった人が、自分らしく納得のいく生活を目指すという考え方に基づくものです。治療法を選ぶときには、治療効果だけでなく、QOL を保てるかどうかも考慮します。QOL、英語名クオリティオブライフの略。更新確認日、2024年11月6日。関連情報、がんとリハビリテーション医療、リンクが貼られています。3-8、再発した場合の治療。再発とは、治療によって、見かけ上亡くなったことが確認されたがんが、再び現れることです。原発層のあった場所やその近くに、がんが再び現れることだけでなく、別の臓器で転移として見つかることも含めて再発と言います。子宮体がんでは、子宮や膣などの骨盤内で起こる限られた範囲、局所での再発のほか、がんが卵巣、卵管などに広がることが比較的多くあります。また、リンパ節、腹膜、内臓の表面を覆っている膜、肺や肝臓に転移として再発することもあります。子宮体がんが再発した場合の治療は、再発した場所やがんの広がりなどによって検討します。手術で切除した膣の断端、切り口に再発した場合には、放射線治療を行います。膣の癌体以外の骨盤内に再発した場合で、がんが手術で取り切れる場合には、手術を検討することもあります。切除が難しい場合には、薬物療法が選択肢になります。いずれの場合にも、体の状態や再発した時期、これまでの治療法なども考慮しながら治療の方針を決めていきます。用語集、がんに関する用語集より、局所再発とは、最初のがんと同じ場所、あるいはごく近くにがんが再発することを言います。更新確認日、 2020年10月19日。関連情報、リンクが貼られています。転移、再発、子宮体がん、子宮内膜がん、治療、2、手術、外科治療、子宮体がん、子宮内膜がん、治療、3、放射線治療、子宮体がん、子宮内膜がん、治療、4、薬物療法、更新、確認日、2023年12月21日。4、子宮体がん、子宮内膜がん、療養、4-1、経過観察。治療後は、定期的に通院して検査を受けます。検査を受ける頻度は、がんの進行度や治療法によって異なります。経過観察は、治療終了から1から3年までは3から6ヶ月ごと、4から5年までは6から12ヶ月ごとを目安に行います。通院時には、体調の変化など自覚症状についての問診や内診、直腸診含むとともに、再発リスクなどにより、細胞診、血液検査、超音波断層法検査、エコー検査、胸部 X 線検査や CT 検査などを必要に応じて行うことがあります。再発が疑われる症状があった場合には、CT 検査や MRI 検査、PET、CT 検査などの画像検査を行います。用語集、がんに関する用語集より、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査でがんがなくなったことを確認した後、再びがんが現れることです。治療したがんと同じ場所、あるいは近くにがんが現れるだけでなく、別の場所に転移としてがんが見つかることも含めて再発と言います。更新・確認日、2024年7月2日。関連情報、子宮体がん、子宮内膜がん、検査、リンクが貼られています。4-2、日常生活を送る上で、規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、適度な運動などを日常的に心がけることが大切です。症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なりますので、体調を見ながら、担当医とよく相談して、無理のない範囲で過ごしましょう。4-2-1、手術や放射線治療後の日常生活。手術後には、排尿のトラブルや便秘、リンパ浮腫などが起こることがあります。また、閉経前に両側の卵巣を切除したり、放射線治療によって卵巣の機能が失われたりすると、女性ホルモンが減少し、ほてりや発汗など更年期障害と同様の症状、卵巣欠落症状が起こることがあります。放射線治療を受けた後、数ヶ月から数年経ってから、消化管や尿路、膣などに影響が出ることもあります。晩期合併症。用語集、がんに関する用語集より、晩期合併症とは、治療が終了して数ヶ月から数年後に、がん、腫瘍、そのものからの影響や、薬物療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のことです。晩期合併症は、がんの種類、発症の年齢や部位、治療法の種類や程度によって様々で、身体的な症状や二次がんの発症のみならず、精神的、社会的な問題なども含まれます。そのため、がんの治療終了後も、個別の状況に合わせて長期の経過観察、フォローアップがなされることがあります。更新・確認日、2020年10月19日。1、排尿のトラブル。排尿に関係する神経は、基靭帯、子宮頸部の周囲にある組織の一つの中を走っているので、基靭帯を広く切除する広範子宮全摘出術をした場合に、排尿障害が起こりやすくなります。症状は、尿が溜まった感じがわかりにくい、尿を出しにくい、尿が全部出しきれない、尿が漏れるなどです。個人差はありますが、多くは手術後数週間から数ヶ月である程度は改善します。しかし、手術前と全く同じ状態に回復することは難しいので、尿を溜めすぎない、強くお腹を押して無理やり出さない、一定の間隔で排尿するなど日常生活での注意が必要です。泌尿器科の医師の診察や治療が必要になる場合もあります。関連情報、リンクが貼られています。尿が漏れる、トイレが近い、尿が出にくい。2、便秘。排尿のトラブルと同様、広範子宮全摘出術をした場合に起こりますが、 排尿のトラブルよりも頻度は低く、比較的短期間で回復します。多くの場合、食事の調整や下剤の服用で対処できますが、大腸外科、肛門科の医師の診察や治療が必要な場合もあります。関連情報、便秘、リンクが貼られています。3、リンパ浮腫。リンパ浮腫は、リンパ節を切除した場合に起こることがあります。リンパ液は手足の先から胸部へと一方向に流れています。リンパ液の通り道であるリンパ節とリンパ管を切り取ることによって、リンパ液の通り道が少なくなり、足や下腹部がむくみやすくなります。現在のところ、リンパ浮腫の確実な予防法はありませんが、自分でできる工夫には、適度に体を動かしてリンパ液の流れを促すことや、適切な体重を維持すること、スキンケアを行い感染を予防することなどがあります。周囲の人の力を借りながら、無理をせずに日常生活を送りましょう。また、リンパ浮腫を早く見つけて治療をするためには、自分の体のどこにむくみが生じやすいかを知り、むくんでいないかを確認することが大切です。リンパ浮腫外来などの専門家がいる医療機関もありますので、担当医に相談した上で利用するのも良いでしょう。用語集、癌に関する用語集より、リンパ液とは、血管から染み出した結晶やタンパク質の成分などが、毛細リンパ管に再吸収されたものです。老廃物の回収などの働きがあります。更新確認日、2024年7月2日、リンパ管とは、リンパ液が流れている管で、途中にリンパ節という節目があり、そこからさらに枝分かれして、血管のように体中に張り巡らされています。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、リンパ浮腫について、自分でできる工夫や医療者に相談すべきタイミングなどについて紹介しています。リンパ浮腫、もっと詳しく、リンクが貼られています。リンパ浮腫外来、リンパ浮腫の専門家のいる外来を検索することができます。相談先、病院を探す、リンパ浮腫外来、リンクが貼られています。4、卵巣欠落症状。閉経前に両側の卵巣を切除する手術を受けたり、放射線治療で卵巣の機能が失われたりした場合、女性ホルモンが減少し、更年期障害と同様の症状が起こりやすくなります。この症状を卵巣欠落症状と言います。具体的には、ほてり、発汗、食欲低下、だるさ、イライラ、頭痛、肩こり、動悸、不眠、膣からの分泌液の減少、骨粗しょう症、脂質異常症、高脂血症などの症状が現れます。症状の強さや発症する期間は人によって異なりますが、特に年齢が若いと症状が強くなる傾向があります。症状を軽くするためには、血行を良くしたり、精神的にリラックスしたりすることも大切です。辛い時は我慢しないで担当医に伝えましょう。症状を和らげるため、必要に応じてホルモン補充療法薬や漢方薬などが処方されます。関連情報、リンクが貼られています。子宮体がん、子宮内膜がん、治療、2、手術、外科治療、2、手術後の合併症、ほてりのぼせ、発汗、ホルモン低下による症状、食欲がない、食欲不振、だるさ、倦怠感、眠れない、不眠、5、放射線治療の晩期合併症、放射線治療を受けた後、数ヶ月から数年経ってから起こる合併症があります。これを晩期合併症と言います。晩期合併症には、消化管からの出血や閉塞、穿孔、穴が開くこと、直腸窒漏、直腸と窒がつながって、窒から便が漏れる症状などがあります。また、尿路の障害として、出血、感染、膀胱尿管窒漏、膀胱や尿管と窒がつながって、窒から尿が漏れる症状などが起こることがあります。その他に、窒が狭くなったり、窒の壁同士がくっついたりすることなどがあります。対処方法は症状により異なります。気になる症状が現れたら放置せず、治療を受けた病院か婦人科の専門医のいる医療機関に相談しましょう。関連情報、リンクが貼られています。子宮体がん、子宮内膜がん、治療、3、放射線治療、放射線治療の実際、4、副作用と対策、尿が漏れる、トイレが近い、4-2-2、薬物療法中の日常生活。 支持療法が進歩したため、薬物療法の副作用を予防したり、症状を緩和したりできるようになりました。このため、通院で薬物療法を行うことが増えています。通院での薬物療法は、仕事や家事、育児、介護など、今までの日常生活を続けながら治療を受けることができますが、体調が悪くても、無理をしてしまうことがあります。日常生活を送っていたとしても、治療により万全の体調ではないことを忘れないようにしましょう。また、いつも医療者がそばにいるわけではないため、不安に感じることもあるかもしれません。予想される副作用やその時期、対処法について医師や看護師、薬剤師に事前に確認し、通院時には疑問点や不安点などを相談しながら治療を進めると良いでしょう。4-2-3、食事や運動について、手術や放射線治療などで卵巣の機能が失われたり、内分泌療法薬を使用したりすると、女性ホルモンが減少するため骨密度が低くなり、骨粗鬆症を引き起こしやすくなります。カルシウムやビタミン D を多く含む食べ物を積極的に摂るとともに、適度な運動を心がけてください。心配であれば骨密度を測定するのも良いでしょう。また、閉経前に卵巣の摘出手術を行った場合、心血管疾患や脂質異常症なども起こりやすくなります。食事や運動などで、予防や改善に努めることが大切です。食事では、健康的な内容を心がけ、栄養バランスに注意し、楽しく気持ちよく食べましょう。運動は、体力の回復に合わせて散歩などから始め、少しずつ運動量を増やしましょう。ただし、退院直後は体力が低下しているので、しばらくは、疲れたらすぐに横になるなど、無理をしないことが大切です。4-2-4、性生活について、性生活によって、癌の進行に悪影響を与えることがありません。また、性交渉によってパートナーに悪い影響を与えることもありません。しかし、癌や癌の治療は、性機能そのものや、性に関わる気持ちに影響を与えることがあります。癌や癌の治療による性生活への影響や相談先などに関する情報は、癌や癌の治療による性生活への影響をご覧ください。なお、薬物療法中やその後は、質分泌物に薬の成分が含まれることがあるため、パートナーが薬の影響を受けないように、コンドームを使いましょう。また、治療の影響により質分泌物の減少や、質を切除することによる性交障害が起こることもあります。子宮体癌では、子宮や卵巣を切除することが治療の基本となるため、性生活に不安を感じることがあるでしょう。家族や夫婦関係のことなど、女性としての辛い気持ちや悩み、心配事が重なることが少なくありません。今の自分の気持ちを落ち着いて整理する、担当医や看護師などの医療者に伝える、自分と似た経験をした人の話を患者会などで聞くといったことが役立つかもしれません。パートナーや家族と一緒に話し合ってみるのも良いでしょう。前向きな気持ちになれない日々が続くのも自然なことと捉えて、あまり否定的になりすぎないことも大切です。用語集、癌に関する用語集より、患者会とは、同じ病気や障害、症状などの共通する体験を持つ患者さんなどが集まり、情報交換や交流する会のことです。活動の内容は、それぞれの会によって様々で、特定の癌に限定している会もあれば、様々な種類の癌を対象に活動しているところもあります。更新確認日、2020年10月19日。関連情報、癌や癌の治療による性生活への影響や相談先などに関する情報を掲載しています。癌や癌の治療による性生活への影響、リンクが貼られています。癌の治療の種類ごとの性生活への影響と対処方法などについての情報を掲載しています。癌や癌の治療による性生活への影響、癌と診断された女性へ、リンクが貼られています。以下の関連情報では、療養中に役立つ制度やサービスの情報を掲載しています。関連情報、癌と診断されてからの働き方について Q&A 形式で紹介しています。癌と仕事、リンクが貼られています。癌の治療にかかる主な費用や利用できる制度、 相談窓口などのお金に関する情報について掲載しています。関東お金、リンクが貼られています。治療で不安なこと、痛みや辛さ、治療費のことなど、癌に関する様々な相談に対応する窓口について紹介しています。癌の相談、リンクが貼られています。各都道府県などが発行している癌に関する冊子やホームページへのリンクを掲載しています。地域の癌情報、リンクが貼られています。更新・確認日、2023年12月21日。5、子宮体癌、子宮内膜癌、臨床試験。より良い標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。現在行われている標準治療は、より多くの人により良い治療を提供できるように、研究段階の医療による研究・開発の積み重ねで作り上げられてきました。用語集、癌に関する用語集より、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新・確認日、2021年1月21日。関連情報、研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識、リンクが貼られています。子宮体癌、子宮内膜癌の臨床試験を探す。国内で行われている子宮体癌、子宮内膜癌の臨床試験が検索できます。癌の臨床試験を探す。チャットで検索、リンクが貼られています。入力ボックスに、子宮体癌、子宮内膜癌と入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。癌の臨床試験を探す。カテゴリで検索、子宮体癌、子宮内膜癌、リンクが貼られています。国内で行われている子宮体癌、子宮内膜癌の臨床試験の一覧が出ます。臨床試験への参加を検討する際は、以下の点にご留意ください。臨床試験への参加を検討したい場合には、担当医にご相談ください。癌の種類や状態によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。関連情報、癌の臨床試験への参加を考えるときに、知っておきたい情報について掲載しています。研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識に、研究段階の医療を受けるには、リンクが貼られています。癌の臨床試験を探すの使い方のコツや注意事項がまとめてあります。癌の臨床試験を探すリンクが貼られています。更新・確認日、2021年7月1日。6、子宮体癌、子宮内膜癌、患者数、癌統計。6-1、患者数。2020年に日本全国で子宮体癌と診断されたのは 17,779 例、人です。子宮体癌の詳しい統計はこちら、リンクが貼られています。6-2、生存率。癌の治療成績を示す指標の一つに、生存率があります。生存率とは、診断からある一定の期間経過した時点で生存している割合のことで、通常はパーセンテージで示します。癌の治療成績を表す指標としては、癌の診断から5年後の数値である5年生存率がよく使われます。以下のページに、国立がん研究センターがん対策研究所がん登録センターが公表している院内がん登録から算出された子宮体がんの生存率を示します。生存率は、過去のある期間にがんと診断された人のデータから算出しています。治療法の進歩などにより、近年の状況やこれから治療を受ける人には当てはまらない可能性があります。生存率の示し方にはいくつかあります。一つは、実測生存率といい、 死因に関係なく全ての死亡を計算に含めた生存率です。これに対して、癌以外の死因の与える影響ができるだけ少なくなるように補正したのが相対生存率です。相対生存率は、複数の癌種や集団間で比較することができるため、癌の治療成績を示す指標として主に使われてきました。また、近年では、より正確に癌以外の死因を除いて計算できる、純生存率、ネットサバイバル、ネットサバイバルが国際的にも採用されるようになってきています。用語集、癌に関する用語集より、生存率、とは、ある一定の期間経過した集団について、その時点で生存している人の割合のことで、通常はパーセントで示されます。生存率は、治療の効果を判定する最も重要かつ客観的な指標です。部位別生存率を比較する場合や、癌の治療成績を表す指標として、5年生存率がよく用いられています。どのような対象について計算しているかにより値が大きく変わることがあります。更新確認日2020年12月24日、院内癌登録とは、癌の医療を提供するその病院で見られたすべての癌について、癌の種類、治療の状況などに関する情報を記録し、保存することです。更新確認日2021年1月14日、実測生存率とは、死因に関係なく、すべての死亡を計算に含めた生存率。癌以外の死因による死亡も含まれます。癌以外の死因で死亡する可能性に強く影響し、得る要因、性、年齢などが異なる集団で生存率を比較する場合には、癌以外の死因により死亡する確率が異なる影響を補正する必要があります。癌による生命損失を見るために、癌以外の死因による影響を考慮して集計する方法が、補正生存率、相対生存率です。更新確認日、2021年7月1日、相対生存率、とは、生存率を計算する対象者と同じ特性、性、年齢、歴年、地域などを持つ一般集団の期待生存確率より算出した期待生存率で実測生存率を割ることによって、その影響を補正する方法。対象者と同じ特性を持つ一般の集団、一般の日本国民の期待生存率は、国立がん研究センターが計算して公表しているコホート生存率表を利用して求めます。相対生存率は、対象疾患、例えば胃がんや肺がんなど、以外による死亡を補正する方法として広く用いられています。この方法は、死因について正確な情報がない場合にも、用いることができます。更新確認日2020年10月19日、5年相対生存率とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体中1で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100% に近いほど治療で生命を救えるがん、0% に近いほど治療で生命を救いにくいがんであることを意味します。中1、正確には、性別、生まれた年、及び年齢の分布を同じくする日本人集団。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、以下のページでは、最新の病気別5年生存率、実測生存率及びネットサバイバルを確認することができます。院内癌登録生存率集計結果閲覧システム、子宮体癌5年生存率、リンクが貼られています。更新確認日、2023年12月21日。7、子宮体癌、子宮内膜癌、予防、検診。7-1、発生要因。子宮体癌には、エストロゲンという女性ホルモンに長期間さらされることが原因で発生するものと、エストロゲンとは関係ない原因で発生するものがあります。エストロゲンが関係している子宮体癌には類内膜癌が多く、関係していない癌には腸液性癌や明細胞癌が多いことが分かっています。エストロゲンが関係している子宮体癌では、エストロゲンにさらされている期間が長いほど発症リスクが高くなるとされ、原因として出産経験がない、閉経が遅い、肥満、 脂肪細胞がエストロゲンを産生するなどが挙げられています。また、糖尿病、遺伝性の腫瘍であるリンチ症候群などで子宮体がんのリスクが高くなることが分かっています。なお、遺伝性腫瘍の家族歴があるからといって必ずしもがんになるとは限りません。気になる場合には、遺伝医学の専門家のいる施設で遺伝カウンセリングを受けることをお勧めします。施設などの情報については、がん相談支援センターで確認することができます。用語集、がんに関する用語集より、エストロゲンとは、主に卵巣で作られる女性ホルモンで、卵胞ホルモンとも言います。乳がんの6割は女性ホルモン受容体を持ち、エストロゲンの影響を受けて増殖します。そのような種類のがんに対して、抗エストロゲン剤によるホルモン療法が行われます。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、発生要因に関するがん情報サービスの記載方針を掲載しています。がん情報作成方法、比較、情報作成、評価、それぞれのがんの解説における発生要因の記載方針、リンクが貼られています。リンチ症候群などの遺伝性の腫瘍についての情報を掲載しています。遺伝性腫瘍、リンクが貼られています。がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。7-2、予防とがん検診。7-2-1、予防。日本人を対象とした研究では、がん全般の予防には禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、身体活動、適正な体型の維持、感染予防が有効であることが分かっています。子宮体がん全般については、現在のところ、特有の予防法は確立されていません。関連情報、科学的根拠に基づくがん予防、リンクが貼られています。7-2-2、がん検診。がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治療を行うことで、がんによる死亡を減少させることです。我が国では、厚生労働省のがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針、令和5年一部改正でがん検診の方法が定められています。しかし、子宮体がんについては、現在は指針として定められているがん検診はありません。不正出血など気になる症状がある場合には、婦人科を早めに受診することをお勧めします。人間ドックなど任意で検診を受ける場合には、検診のメリットとデメリットを理解した上で受けましょう。なお、がん検診は、症状がない健康な人を対象に行われるものです。症状を元に受診して行われる検査や、治療後の経過観察で行われる定期検査は、ここでいうがん検診とは異なります。関連情報、がん検診について、リンクが貼られています。更新確認日、2023年12月21日。8、子宮体がん、子宮内膜がん、関連リンク、参考資料。8-1、子宮体がんの相談先、病院を探す。がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院とは、専門的で質の高いがん医療を提供する病院として国が指定した病院です。これらの病院では、がんに関する相談窓口、がん相談支援センターを設置しており、病院の探し方についても相談できます。以下の相談先、病院を探す、では、子宮体がんの診療を行う、がん診療連携拠点病院などの病院や、がん相談支援センターを探すことができます。また、診断や治療の実施状況や、病院の種類などで絞り込んで検索することや、院内がん登録の件数などを確認することもできます。相談先、病院を探す、子宮体がん、リンクが貼られています。8-2、参考資料。1、日本婦人科腫瘍学会編。子宮体がん治療ガイドライン2023年版。2023年、金原出版。2、日本婦人科腫瘍学会編。患者さんとご家族のための子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん治療ガイドライン第3版。2023年、金原出版。3、日本産科婦人科学会、日本病理学会編。子宮体がん取扱規約、病理編、第5版。2022年、金原出版。4、日本臨床腫瘍学会編。新臨床腫瘍学、改訂第6版。2021年、南高度。5、日本産科婦人科学会、日本女性医学学会編。 ホルモン補充療法ガイドライン2017年度版2018年日本産科婦人科学会事務局作成協力関連情報編集委員作成協力者作成委員に作成協力者団体個人子宮体がん子宮内膜がんリンクが貼られています。更新確認日2023年12月21日本書の制作について堺市立健康福祉プラザ資格聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療、療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は、本協定に基づき、国立がん研究センターが点訳、翻訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ資格聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり、レイジー図書を続け、子宮体がん、子宮内膜がん、更新、確認日、2024年2月5日、制作、堺市立健康福祉プラザ資格聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2024年、11月。